Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、空海 IT ニュース、9月27日です。皆さんまじまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はぬくかったですね、日中は。
うん、今日はもう夏の格好で行きましたけど。
半袖？
うん、まあ今日健康診断もあったんで、もうより薄着で行きましたけど。
健康診断順調に終わりましたか？
うん、順調にサクサクと。
サクサクと。まあ結果はまだわからんわな、詳しい結果は。
まあでも最後に内診とか。かるけど、一応今日の検査バーっと見て、まあ、血液検査とかの結果は分からんけど、うん、まあ心電図も異常ないしって言われて、
うん
うん、
バッチシ、
まあまあバッチシかな。
お腹周り測られた？
去年よりちっちゃくなってた。
おお成果が出た？
成果、いやな、満足はしてないけどね。
結局分からんのは、レントゲンはなかったんだっけ？
あ、レントゲンと血液検査の結果がまた後日
送られてくると。
うん、
そうですね。うちもぼちぼち出るんかな、結果が。そういうこと、血液検査とかの結果が出るんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
はい。まあ夕方からはちょっと雨が降ったりして、まあ、うちも、すきちゃんとこもなんか虹が出たということですけどね。
なんか明日から天気ずっと長めらしいよ。
また崩れてくるみたいですね。
うん。
はい、また台風の17号は、まあ、沖縄ピークは越えて、今台湾の真上にいますね。台湾上陸してからなんか、停滞してる？台湾の真上で。
そうなんだ。
うん。でもこの後、中国大陸の方へ行って、まあ勢力を弱めていくっていう感じみたいですけどね。まあ沖縄とか石垣の方はちょっと風雨の影響が出たようですね。
本当だ。
うん。なんか台湾上陸してそのまま北西抜けるんかと思ったら、南西の方へなんかカクンと曲がって、で今ちょうど台湾のど真ん中に居座ってる感じですよね。
うん、
これ台湾が今ものすごいことになってんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
勢力的には
955
だね。大型で強い台風、瞬間最大風速55メートルっていう感じみたいですね。まあ、この後の台風の卵ってのは今のところどうもいなさそうですね。
うん、
この調子で行くと9月の台風はこれで終わりかな。6個。
9月はね、
うん、まあ、8月7個7月5個と今度こうまとめてボンボンボンと来てますからね。
うん、
1月から6月まではゼロだったんだけどね。
うーん、
はい、まあまあまだ秋の台風シーズンが来ますんでね、台風には気をつけてくださいってとこですね。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ。
はい、
今日の出雲弁は、あら、ちょっと待って、つばえるです。
どういう意味？
うんとね、じゃれる。
つばえるってどっから来てるの？
どこから来てんだろうな。で、つばえるはまあじゃれるという意味なんですが、じゃれ合う、
うん、
っていうのはつばえやっこっていうんですよ。つばえやっことかつばえやっことか。
いや、
うん、
やっこ、
つばやこ、じゃれ合うことをね。はい、ということで今日の出雲弁は、じゃれる、つばえるを紹介しました。それでは本編いきたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。こちら PC ウォッチにあった記事です。 NASA 木星の衛星エウロパから噴出する水蒸気を観測したと発表、高さ 200km に到達という記事が上がってました。これ今朝テレビ、ZIP ではちょっとやってましたけどね。アメリカ航空宇宙局 NASA は現地時間の26日、ハッブル宇宙望遠鏡が木星の衛星エウロパの地表から噴出する水柱とおぼしきものを捉えた写真を撮影したと発表しました。もともとエウロパは地表がまあ氷に覆われていて、その下に水があるんじゃないかというふうな、まあ、観測結果は持ってたんですよね。ただ実際に水があるという、水の存在を確認したわけではなかったんですけども、今回、ハッブル宇宙望遠鏡で撮影した写真、元記事ではこれ1枚写真が出てますけども、ZIP では3枚写真を紹介してましたけどね。地表からまあ水柱のようなものが噴出してるということの発表があったようですね。NASA では15ヶ月間で撮影した10枚のエウロパの画像のうち3枚で水柱が上がっていることを確認しているということだそうですね。で、この水柱、エウロパの地表面から高度200キロ前後まで達しているということはそうですよ。
200キロ。
まあ、写真で見ると地表からちょびっとこう出てるなんかトゲトゲみたいに見えるんですけどね、
うん、
まあ、実際には200キロ吹き上げてるということらしいですね、うん、まあ、もしかしたら 生命体が存在するかもしれないということらしいですけどね。
水がある、
うん、
酸素もあるってこと？
いや酸素はないんかな。あ、でもまあ水があるから酸素もできなくはないだろうけどもまあ生命体に酸素が必要かどうかっていうのは分かんないからね。地球にいる生命体こそ酸素が必要だけど、酸素の必要のない生命体の可能性もあるからね。
この吹き出してるのが水なのかどうか、水なの？
それは水で確定してるみたいですよ。
へえ。
それはほぼ間違いなさそうですけどもね。
じゃあ H2O でしょ、
うん、
水素と酸素があるんじゃない？
まあ水があるってことはね。ただその酸素を今地球みたいに引力で星の方にちゃんと確保できてるかどうか分かんないよね。引力が小さければ酸素があっても宇宙へ流れて出ちゃうしね。まあこの辺はそれこそ探査機でも送り込まないと詳しいことまではちょっと分かんないかもしれませんけどね。
うん、
まあ探査する候補には上がってくるかもしれない。ということで NASA の発表は、まあ、水があることを確認したという発表だったようですね。
うん？いやいや、木星ってどこかいなと思って今数えてった。
ああ、火星の向こうです
うん、
はい、そしてもう一つ宇宙ネタいきたいと思いますが、こちらインターネットウォッチの時です。 NASA が星座を13に変更なるデマがネットで猛威、日本でも釣られるサイト続出という記事が上がってました。NASA の公式発表によりこれまで12個あった星座が13個に書き換えられることになり、自分の星座が変更になる人が続出中というデマがネットに今出回ってるらしいんですよ。
これちょっと前に出てたよ。
うん。で、きっかけとなったのは、NASA がとある教育向けサイトで占星術で使われる、王道12星座から蛇使い座が意図的に除外されており、天文学的には13星座が正しいと解説したところ、それをある海外メディアが、間違えて、まあ、解釈したと。 NASA が星座を13に修正と書き立てて、他のメディアもそれに追従したことでデマとして広まってしまったということはそうですね。ただ13星座占いってのも確かにあるっちゃあるよな。確か
聞いたことがある気がする。
うん。で、まあそれを NASA が正式に13に変更するよっていう、どうもデマが流れてて、あっちこっちで物議を醸してるということらしいですね。
うーん。
で、日本国内ではまだこれがデマであることが周知徹底されずに現在に至っているということでね。まあ、皆さん13星座、まあ、これ公式なものではないよっていうのをね、頭の中に入れておいていただきたいと思います。まあ、ウィキペディアにも13星座占いのこともできてるらしいんだよね。
うーん、
まあ13でも12でもどっちでもいいような気もしなくもないけどね。
うーん、そうだね。
まあ星座占いで当たるも八卦、当たらぬも八卦だからね。言うても占いですからはい、それではスキちゃんが旅ネタを一つ探してきてくれましたので、こちらを紹介してください。
はい、マイナビニュースさんの記事です。
はい、
スカイマークっていうあの飛行機の会社があります
けど、ね、LCC ですね。
スカイマークは 10月5日から7日の3日間、2017年1月10日から1月31日搭乗分に、アクティブスカイシーズン2としてキャンペーン運賃スカイセールを設定、神戸長崎線や福岡那覇線が片道3500円などとなるそうですが、また同時に割引運賃スカイバーゲン45も販売するということです。で、このスカイセールは、神戸長崎線と福岡那覇線が片道3500円、神戸茨城、神戸からね、
うん、
これどうやって読むのかな、神戸茨城、神戸新千歳、神戸那覇線と中部空港からかな、中部空港、うん、新千歳線が片道4500円、福岡新千歳線が5500円となるそうです。で、設定期間は2017年1月10日から1月31日の月曜から金曜まで の平日だけってことなんですけれども、
うんうんうん、
あと搭乗45日前まで購入できるスカイバーゲン45は、神戸長崎線、福岡那覇線が片道4500円、中部那覇線と、神戸新千歳那覇線は片道5500円、神戸茨城線が片道6000円、中部新千歳線が片道6500円、福岡新千歳線が片道9000円と、これも設定期間が1月10日から1月31日と。で、このスカイセールとスカイバーゲン45どちらも販売は10月5日、朝7時からで、スカイセールは10月7日23時59分まで、スカイバーゲン45は搭乗日の45日前までとなるそうです。
安いね。
安いですね、かなり。あと、スカイマークさんは10月1日からネスレ日本と共同でまた乗りたくなる空の旅プロジェクトっていうのを開始されまして、うん、国内長距離路線、羽田那覇線、福岡新千歳線、茨城那覇線、中部那覇線、神戸那覇線の機内でネスカフェとキットカットの無料提供を実施するということです。私らには全く関係ないですけどね。
そうだね
まあでもいいですね。まあ、これちょっと記事チラチラと見た時に、あ、うちのリスナーさん該当する人おるん違うかいなと思ったけ一応拾ってきました。
そうだね。
これに乗りさえすれば、うん、那覇も行けるし北海道も行けるし。
そうだね、いいな。片道9000円、まあ、高くて9000円。
安いよね。これだったら私らでもそれこそ近くだったら福岡まで夜行バスで行って、
うん、
まあ神戸でもいいか、神戸に行くんと福岡と行くんとどっちか行っても北海道行けますよ。
行けるね
っていう感じでね。
スカイマークは、ああ、そっか、近くから飛んでないもんな。
まあ今行った路線が多分主要なんでしょうけどね。まあ、お近くの方これぜひ、あの年明けなんですけどね、まあ、正月明けてから、
うん、
あの寒い冬にまた一味いいんじゃないですか。新千歳、あのちょっと寒いですけど、あの新千歳から JR 乗って北上して、
うん、
まあ、ちょっと早いかな、流氷、
流氷
ちょっと早いかもしれんけど、流氷ちょっとまだ流氷来てないかもしれんけど、北海道とか、あと寒いから沖縄に逃げるとかねいいと思います。
札幌雪まつりはこの期間は含まれないか。
札幌雪まつりは多分2月だったと思います。
ああ、そっか。あ、でも千歳で降りて札幌移動は大変か。
いや、千歳から札幌だって、札幌からだったら新千歳が近いですからね。
あ、そっか。
ですから、まあリムジンバスとかもあるでしょうし、ただ時期的にはまだちょっと雪まつりの前ではあるんですけど、寒い、うん、寒い季節に夫婦熱いラーメン食べるとかいいじゃないですか。
いいかもね。温泉に浸かるのもいいかもね。
いいんじゃないですか。
寒いか
いや、あれはあれでいいですよ。あの頭がカチカチに凍るし楽しいですよ。
濡れた髪で外へ出ると、
うん、
はい、お近くの方ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。はい、それではここからは空海ポケモンニュースいきたいと思います。はい、まずタッチラボにあった記事です。3回目のポケモンの巣入れ替えが実施、ほぼ全ての巣が変更にという記事が上がってました。ポケモン GO で本日9月27日にポケモンの巣の入れ替えが実施されたようですということですね。ポケモンの巣は特定の野生のポケモンが比較的狭いエリアに集中して発生することで知られる場所で、進化に必要な飴を一気に、揃えることができるためのできるため重宝されていますと。でこのポケモンの巣、不定期に入れ替えが行われ、過去2回7月30日と8月の23日に実施されていて、今回3度目ということだそうですね。で3回目となる本日の入れ替えもこれまでと同じくポケモンの巣がガラリと変化していますと。でこの記事の中では代々木公園が例に挙げられてるんですけども、今までニドランのメスが、出現してたんですけども、入れ替え後はエレブの巣に様変わりしていますということだそうですね。確かにニドランがいっぱいいるんだけど、今回はエレブに変わってるということらしいですね。
こんな巣があるんだ。
この辺は巣ってあるのかな。
ないんじゃない。なんか
ね、平谷固有館ってあるじゃない、
うん、
あれの奥にあれなんていう名前だったっけかな、あ、新宿グリーンパーク、
うん、
ってのがあるんだけど、あそこでなんかここまでたくさん出ないけども、なんか固まって出るとこがあるっていう噂を聞いたことがある。
噂
会社の中で噂、
行ってみたらいいじゃん。
うん、いっぺん行ってみようかなと思ってるけど、なかなか行く機会がないんですけどね。まあ、2、3日前に聞いた噂なんですけどね。ということで、まあ今まで同じようなポケモンがいっぱい出てたとこがガロッゴロッと様変わりしてるようですんでね、ぜひ皆さん新しい飴を求めてポケモンゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、そしてもう一つポケモンニュースですけども、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO に追加される第2世代ポケモンで CP2000 以上になるものという記事が上がってました。今後のアップデートでポケモン GO に追加されることがデータ解析により確定した第2世代のポケモンたちっていうのがね、もう決まってるらしいんですね。まあ、いつ頃これが適用されるのかは分かりませんけどもね。で CP が高いものをね、紹介しますということはそうですよ。まず電気タイプのポケモンで、雷光、それから電流っていうのが追加されるらしいですね。で炎タイプのポケモンでは鳳凰、エンテイ、爆風雲、ヘルガー、そして水タイプのポケモンでは、スイクン、オーダイル、キングドラ、ヤドキング、オクタン、ニョロトノ、ランターン、ヌオウ、それが草タイプがメガニウム、キレイ花、それからキマワリで、虫タイプではハッサム、ヘラクロス、フォレトス、氷タイプがイノム、地面タイプが ドンファン、岩タイプがバンギラス、飛行タイプがクロバットで、ノーマルタイプがポリゴン2、リングマ、オドシシ、キリンリキ、それかアクタイプ、ブラッキー。アクタイプって どんなアクタイプなんだ。それからエスパータイプがルギア、セレビー、エーフィー、ネイティオ、フェアリータイプがグランブル、鋼タイプがハガネール。これらが CP2000 超えのポケモンだそうですけども、全然わかんない。
なんか文字だけ、
うん、
文字だけなんだなと思って。
あー、上にあのイラストがいっぱい書いたのがあるけど、これと名前が全然つながらないね。
あの多分この猫みたいなやつの黒いのがブラッキーだと思う。あの EV から進化するやつ。
あー、この4本足のやつ、
うん、多分ね。
その横猫っぽいな。
それも多分 EV から進化するっていうのがさっきあったけど、
うん、
とにかく EV いろいろ進化する。エーフィーかな、わからんけど、うん、これ EV 系だなと思って見とったけど、
はあ、あの進化で新たに出てくるってことになるわけだ。
だけど今はもう進化止まっとるやつ。
EV は3種類だよな。
第2世代でまた新たな進化をするポケモンもおるってことだよね。
そういうことか。
だっけ、それこそヤドランがヤドキングとか、ニョロボンがニョロトノとかって出てるしさ。
うん、
だけまだ進化するのかもしれんよ。
そういうことか。
でもなんか今ですらまだ揃ってないのに、こんなん言われてもなと思って。
今私が103体だったかな。
全部で240だったっけ。
今まだそこまで行ってないんじゃなかったっけ。よくわかんないけど、
240分のじゃなかったかな。
240だっけマックス。
240だった気がしたけど、そこや。
今104体見つけたことにはなってるけど、図鑑で見るとまだまだ見つけてられないやつがいっぱいいますけど。ということで、まあ第2世代ポケモンいつ頃リリースされるかちょっと分かりませんけどね。
250だよ。
250なんだ今。250の103ってことはまだ半分いってないってことか。
あ、250はこの番号を図鑑の方で見んといけんのか。
うん、図鑑。
図鑑は136だね。
ああ、136のうちの103ってことか。
ちょっと待って、今 EV 出てきた。
今日あのモグラ、
うん、
あれのアメが50個たまったんで、進化させたらなんかモグラが3個出てきた。
うーん、
これ進化っていうのかって思ったんですけどね。
え、3個くっついて出てきたってこと。
あの今まで地面からモグラが1個顔出してたんだけど、進化させたら地面から3つ顔が出てきた。
それだけ。
それだけ。ということで、まあポケモンまだまだ進化するみたいですね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。
はい、
まず最初マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ゴーゴールックiOS 10の着信拒否設定と着信 ID に対応した迷惑電話対策アプリ、フーズコール 2.0 をリリースという記事が上がってました。iOS 10からですね、10になってから設定、その人の電話着信拒否設定と着信 ID というところにサードパーティー製アプリによる着信ブロック及び発信者 ID 提供を行えるようになっていますということで、そういう機能が追加されてるんですね。で、それに対応したアプリです。フーズコール 2.0 というアプリなんですけども、利用するためには Google アカウントまたは Facebook アカウントが必要ですということで、どちらかのアカウントにログインするようになってるんですよ。
うん、
でこれをインストールしてやると、向こう側にデータベース持ってて、あの迷惑電話の電話番号っていうのを教えてくれるんですよ、
うん、
だから電話着信があった時に電話番号が出るじゃない、
うん、
そうするとその下の部分にですね、迷惑電話かもしれませんということで、あの黄色い三角のびっくりマークが出るんですよ、
うん、
そういう風な情報を提供してくれるアプリです。
いいな。
でこれ現在今ダウンロード自体無料でできるんですが、これ設定してる途中でですね、無料期間っていう風な表示が出るんで、もしかしたらこれ途中から有料アプリになるのかなって思ったりもしたんですけどね。ちょっと設定してみたんですが、まあ無料期間の間でも使えるならちょっと入れてみようかなと思って私入れてみました。
気がついたら有料になったかね。
可能性はあるかもしれない。まあ有料になったら消しちゃいいんですけどね。で、これ iOS 10がインストールされた全ての iPhone で使えるわけではどうもなさそうでして、 iPhone5、5C、それから 4S はサポート外ということらしいんでね。だから 5S 以降が使えるということのようです、
うん、
で、まあ、アプリを起動したらまず最初にアップデートタブっていうのをタップしてオンラインデータベースをダウンロードします。で現在台湾、韓国、香港、日本、タイ、アメリカ、ブラジル、インド、インドネシア、マレーシア、イギリスのデータのみがサポートされていますということですね、はい、ということで、まあ、今のところとりあえず無料で使えるようですんでね、よかったらインストールしてみてはいかがでしょうか、はい、それでは次のニュースですが、こちらもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。iPhone、iPad 用サファリ拡張、機能拡張サイト翻訳アプリ XYZ トランスレータープロを試すという記事が上がってました。これもアプリの紹介なんですけども、サファリで英語のホームページ、
うん、
これを日本語に翻訳してくれます。このアプリをインストールしておくと、
うーん、
で、まあ、あの英語のページが出たら、サファリの下に、真ん中かな、四角に上の矢印っていうのが出るんですけども、ここをタップしてやると、上にエアドロップが来て、それからアプリがあって、もう一つ、白黒のアイコンがずっと出てるんですよね。ここで一番右の層の歌を設定してやって、ここで、このアプリ XYZ トランスレータープロっていうのをチェック入れてやると、ここから起動させることができて、英語のホームページが日本語に翻訳されて見ることができますよ。こちらはどうも無料で使えそうです。プロと書いてあるから有料かなと思ったんですけども、Google 翻訳を使った、翻訳結果が表示されるということですのでね、まあ、Chrome とかにはあの拡張機能で、英語を日本語に翻訳してくれる機能とかあったりしますけども、サファリには今のところないんでね、これはちょっと便利かなと思って私も入れてみました。よかったら皆さんも入れてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースもマックお宝鑑定ダブルにあった記事です。 Facebook iOS 10のコールキットで着信履歴等に対応したメッセンジャー 89.0 をリリースという記事が上がってました。これも iOS 10から追加された機能ですけども、コールキット、これに、Facebook のメッセンジャーアプリが対応しましたということだそうですね。メッセンジャーアプリで音声通話ってしたことがないんだけど、どうなんだろう、音声的にクリアなんだろうか。
メッセンジャーの電話、Facebook の電話と違うってこと？
Facebook の電話とメッセンジャーの電話は、今 Facebook から電話はできないんじゃないの？メッセンジャー経由じゃないとダメなんじゃない？
あ、私今日まさにメッセンジャーから電話かかってきてるよ。
え？
さっき、いや、Facebook、電話番号がわからんけど、Facebook から電話したらいいかなと思ってってかかってきたんですけど、今見たらメッセンジャーのアプリ見たら、電話がありましたって出てるわ。
あ、そうなんだ。
もう全然普通に喋れたよ。
そうなのね。
うん。
ま、あの、メッセンジャーが入ってれば多分、普通の電話と同じような着信が出たのかなと思いますけどね。そうではなかった。
普通に、うん、あの、普通の電話の、ごめんだったかな。どうだったっけ？どうだったっけ？
メッセンジャーオーディオとして出てたとは思うけどね。
普通の電話の方の着信じゃなかった。あれなんか Facebook から電話かかってきてるって。
うん。
なんかとっさに立ち上げたけど、うん、こんな画面だったかな。うん、よく覚えてないです。
早速ほな、スキちゃんを使ってるのね。
使っとるか変わってきたけんね。
うん。
でも普通に。
うん。
うん。普通だったしね。
多分電話の履歴を見たらこれが出てるんじゃないかな。メッセンジャーオーディオっていう履歴が。
どこに？
普通の電話アプリ立ち上げて。
いや、出てないですよ。
履歴のところに出てない？
出てないです。
普通にあの電話かけると携帯とかって出てると思うけど、Facebook メッセンジャーとは出てない。あ、このメッセンジャーアプリをバージョンアップしてないかもしれない、まだ。今日リリースされてるけん。
ああ、そっか。
それをバージョンアップしとくと、ここへ出るようになってるかもしれません。はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。 iPad を Windows 10ノートに変身させられる？はてな、二刀流ケースがキックスターターで話題にという記事が上がってました。iPad、まあ、当然ですけども Windows 10なんてインストールできないわけですよね。
うん、
iOS ですから。ですがこのキーボードを使うことで iPad を Windows 10のノートパソコンのように使うことができるというキーボードが今キックスターターに登場して話題になってるそうですよ。これどういう仕掛けかって言いますと、キーボードの中に Windows の基板が入ってるんですよ。で iPad はあくまでもこのキーボードの中の Windows を表示させるディスプレイとして使うらしいんですよ。わかる？
わかる。
だから iPad の中で Windows が動くわけではなくて、あくまでも iPad はディスプレイとしての使用ということらしいですね。
うん、
まあ当然キーボードにひっつければ、Windows として使えるし、キーボードから外せばそのまま iPad として普通に使うことができるということのようで、資金的にはどうなってんのかな、キックスターターさん。目標額が12万ユーロに対してもう22万5000、そう12万ユーロに対して今まだ22,558ユーロか、まだ足らないね。話題にはなってるけど。
締め切りまであと2週間とかと。
うん。あと11日って書いてありますね。どうかな、これ微妙かな。本体をもらおうとすると、89ユーロかな。投資すると本体がどうももらえそうですね。
そんなに魅力はないってこと？
これはなかなか面白い企画かなと思ったんですけどね。
まあコアな iPad ユーザーはそもそも iPad 使ってる系別に Windows に、まあ、ビジネスとかには使ってもプライベートはいらんって思って Mac かもしれないし、
そうかね、
わからんけどね、
ちょっと金額的に成立するかどうか微妙なとこではありますけどもね、まあ発想的には新しい発想かなって感じ、
確かにそうですね、
まあ昔もあのキーボードだけでディスプレイつなぐとあのパソコンとして動くっていうのはありましたからね。
これが Windows 10じゃなくって iPad に挿すと Mac 同然に MacOS がとかってあったらまた違うかもしれないけど、
あ、それならそれで売れるけど、ただ Apple が怒るでしょうね、それは
怒るでしょうね、
Apple が多分そんなライセンス認めるとは思えないしね、はい、それでは次のニュースですけども、こちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。シンフォニーアップルウォッチ用バンド、トムス4アップルウォッチバンズを発表ということで、アップルウォッチ用のバンドをシンフォニーという会社がですね11月中旬から発売すると発表しましたということですね。これはビニールなのかな、素材的には耐久性の高い特別なグログランとディティールには本革とステンレスを使用しています。革製なのかな、
織物と本革のコンビネーション
ってことか。
あ、これは下の写真の方だね、
下のちょっとカラフルな方かな。
え、こう下の写真のやつかわいいな、
このバンドなんかかわいいですね、
女性向け、
男がつけるというよりも女性がつける感じかね、これは。まあ、アップルウォッチ用のバンドということでね、発売をするということで、値段は出てないね、まだ出すよという発表だけみたいですけどね。
え、でも販売されてますって出て、あは、販売されますか。
11月中旬から販売しますということですね。トムス直営店舗およびアップルウォッチアット、伊勢丹新宿、それからトムスオフィシャルオンラインにて販売されますということですね。そしてもう一つ、アップルウォッチ用のバンドの記事ですけども、Mac お宝鑑定ダブローにあった記事です。ベルキンのアップルウォッチ用本革バンド、ベルキンクラシックレザーバンド4アップルウォッチを試すということで、こちらはもう実物があるってことですね。ベルキンさんがアップルウォッチ用の本革のバンドを出してますということはそうですね。ラグ部分がアルミニウム製のため、シルバーアルミニウムケースのアップルウォッチと相性が良いですということですね。本革製。まあ表部にベルキンのロゴが入ってますということはそうですね。こうしてみるとブラックモデルよりもシルバーモデルの方がなんかいろいろとベルトが変えられて楽しそうだよな。
ベルト変えるの？
あ、ただこのクラシックレザーバンドの方は黒モデルもあるっちゃあるんだな。今ホームページ行くと黒モデルもありますね。茶色と黒とグレー、3色あるから、まあ黒でも合わせるようと思えば合わせられるのかな。で、値段が出てこないな。ジャパン、日本にショップを変更する。 値段が出てこない。品物があるから値段が決まってそうな気がするんだけどな。これは売り切れてて値段が出ないのかな。ちょっと値段がはっきりしませんが、まあ、ベルキンさんからもアップルウォッチ用のバンドが出ますよと、あ、まあ、出てますよってことですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもマックお宝鑑定ダブログにあった記事です。スピゲンの iPhone7 用ケース、 iPhone7 ケースクリスタルハイブリッドを試すということで、これももう商品として出てるもののようですけども、iPhone7 用のケース、透明のケースですね。ジェットブラックを買ったらこういう透明ケースがいいのかもね。
うん、
でこれ特徴として、あのケースの背面のところにですね、スタンドが内蔵されていると。ユニバーサルメタルキックスタンドというのが内蔵されているということで、これ写真見るとあのシルバーのどういうんだろう、横長いバーみたいなのがついてますよね。
うーん、
これをどうも起こすことで、横向きで立てて使うことができる。
下に立ててる写真がある、
うん、映画とか動画を見るときに横向きでこうしてやると、まあ、ステレオスピーカーで楽しめますよということみたいですね。
これはセブンのがあったらいいかな。あ、セブンプラス、
うん、これはセブン用となってるね。セブンプラスはあるのかな。今んとこセブン用しかないような感じがしなくもないけどね。まあセブンプラス用も出るかもしれませんね。
プラスの方が画面が大きい系、
うん、
まあちっちゃくてもいいんですけどね。
アマゾンで3860円かな、
うーん、
お値段が。
ね、これ面白いな。
うん、まあ動画とか見ようと思うとこのスタンドがある方がね、
うん、
立てかけられていいんじゃないかなって感じだね。いや、これいいなと思いますけどね。
うん、セブン買われるんですからどうぞ。
いや、僕セブンプラスだから。
あ、そうですね。
うん。
そうでしたね。
セブンプラスがあるといいのになって気がしますけどね。はい、それでは次のニュースは、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。ダイソー300円で2000ミリアンペアアワーのモバイルバッテリーと200円のマイク付きイヤホンという記事が上がってました。100円ショップダイソーより300円という超絶リーズナブルなモバイルバッテリーが登場ということですね。 18×12×2.5 センチのスティックタイプでバッテリー容量は2000ミリアンペアアワー、キーホルダーとして常備しておいて非常時に使うには十分な感じですということだそうですよ。
ライトニングは別に持ってあるかもしれない。
ケーブルは別に、あ、まあ、あの付属はしてるみたいですけどね。あ、付属してるのはこれライトニングじゃなくて USB だな。だけどライトニングは別に用意しなきゃいけないね。
でもかわいい絵が描いて
ある。うん、黒地にこれはクマさん、
うん、
のデザインと白地に女の子のイラスト。
あ、これはいいかも、ちょっと探してみよう。
うん、黒地のメガネ、あ、クマと白地のメガネ女子の脱力デザインもグッドって書いてありますね。そしてマイク付きイヤホンも登場ということで、こちら200円、ウサギモデルとクマモデルと2種類あるみたいですよ。
え、これ何、耳に刺すとこにウサギの、え、何、
そうだね、
何だこれ
これイヤホンの耳の外側にこのイラストがひっつくみたいだね。カナル式で本体は耳の中に入るけど耳の外側にこの絵がつくんじゃない。
ウサギが、
ウサギ好きじゃん、ウサギ好きじゃん。
いや、うん、ちょっとこれ使ってみたいけど、ちょっと人前では恥ずかしいかな。
200円で、マイクがついてて、リモコンで音楽の再生停止早送りができますよと。
合わせて500円か。
デザインは完全に女子向けですということらしいですけどね。
ちょっと試してみたいな。
まあ2つ買っても500円なんでね。
女子高生みたいな。
はい、それでは次のニュースですが、こちらはCネットジャパンにあった記事です。ツイッター買収、マイクロソフトとディズニーも検討かということで、うん、ツイッターの身売り先、マイクロソフトとディズニーもなんか候補に出てきたらしいですよ。
ディズニー、
ディズニー一体どこに買われちゃうんでしょうかね。ツイッターの買収金額は180から300億ドルになる可能性があるということはそうですよ。
うーん、
で CNBC によると、今後30日から45日以内に買収の発表があるのではないかということらしいですけどね。うん、ツイッター身売りほぼなんか確定みたいな感じですね、これ。
するのはするってことなの？
どうもね。
うん、
まあ、ブルームバーグとかも記事打ってたりするんでね。なんか信憑性の高い情報みたいですよ。
うん、そうですね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら昨日金沢さんの方にあった記事です。 LINE iOS 向け公式アプリをアップデート、 iOS 10でのトークのバックアップに関する不具合を修正という記事が上がってました。今回のバージョンアップで iOS 10でバックアップしたトークの、復旧が失敗する不具合が修正されていますということで、iCloud 上に会話の内容をバックアップが取れるんですよね、今。LINE って。
そうなんだ。
普通 LINE って機種変更すると過去の会話内容って消えてなくなっちゃうじゃない。アカウントは引き継げても。
うん。
iCloud にバックアップ取っとくと、これ復元することができるんですよ。ただ iOS 10でこのバックアップ、復元しようとするとなんか失敗する不具合があったということで、これが修正されていますということはそうですね。なので、まあ iPhone 7 Plus に買い替えた方は、これバージョンアップすることで復元ができるかもしれませんね。はい、それでは最後のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。広島カープのCS
って何だ、
クライマックスシリーズのチケットを抽選でプレゼント、 D ヒッツという記事が上がってました。チェコロクは、あ、チェコロクじゃない、レコチョクはNTT ドコモから提供されている音楽聴き放題サービス D ヒッツパワードバイレコチョクにて、広島東洋カープのセリーグ優勝を記念したキャンペーンを実施します。 NTT ドコモユーザーで D ヒッツの月額500円プランの会員から抽選で20組40名をカープ本拠地のマツダスタジアムで行われるクライマックスシリーズ第3戦、これ10月14日、そして第4戦が10月15日のチケットをプレゼントします。応募はキャンペーンサイトから、期間は9月27日から30日までということはそうですね。また D ヒッツでは球団応援歌それいけカープなど広島東洋カープにちなんだ曲を特集するプログラム、祝広島東洋カープ優勝を配信していますということで、まあドコモユーザーで D ヒッツ契約している方が対象となりますけども、第3戦第4戦マツダスタジアムで行われるクライマックスシリーズ、こちらに抽選で20組40名をご招待ということはそうですね。
今ちょっとそこの記事をリンクをコピーした、うん、あのうちの、うん、私の友達の娘ちゃんが、
うん、
なんか広島カープのめっちゃファンで、
う
ん、でこの間なんかその子がね、今日私 iPhone 持ってないよね、なんか iPhone の話した、今日 iPhone 持ってないよねって、どうしたの忘れてきたんったら、置いてきたって言って、なんでって、なんかそのクラシックシリーズのチケット取るのに何時からなんかだからだけ娘に預けてきたとかって、
ああ クラシックじゃなくてクライマックス、
ね、クライマックスかで、なんか、うん、ダメだったらしいの、
あ取れんだったんだ、
うん、だけ今この URL 送った
実はうちの会社もね、3組だったかな、なんかチケットがあるらしいんですよ。
お金払って？
いや、ただです。
え、それはどうやったらもらえるの？
あの欲しい人名前出して抽選で決めるみたいですけどね。
手挙げた？
いや、挙げてない。
挙げときんさいや
上げてなかったです。あ、まだいけるんじゃなかったかなと思うけどね。
上げといてリスナープレゼントしたらいいじゃん。あ、ま
あ、
広島
で、あの基本的に譲っちゃダメなんですよ。
あ、そうだね、行けばいいじゃん、うん、
15日はいいんですけどね、土曜日なんで。14日って金曜日なんですよ。だから15日は結構人数出てるみたい。14日行こうと思ったら会社休まなきゃいけないんだよね。
でもそれチケットあるよって言うってことは公認ってことじゃん。
まあ公認っちゃ公認だね。まあ日本一になるかどうか、まあ勝たなきゃ日本一になれないんですけどね。あれクライマックスシリーズってどうなってんだっけ。とりあえず広島がリーグ優勝したけども、2位3位のチームが何戦やるんかな。でそれで勝ち上がったとこと広島とやるんよね確か。
クライマックス、
うん、クライマックスシリーズのルール、クライマックスシリーズのルールってどうなの。クライマックスシリーズ2016。
あ、まだあれだね。14日14日の金曜日は広島、うん、あファーストステージの勝者、15日は、あそうか、ファーストステージの勝者だけまだ分からんの。
そうそうそうそうそうそう、うーん、セリーグ
クライマックスシリーズ、サッカーチケット
買うと、
どの辺で、どの辺のシートなのそれ。
どこだろう、そこまで分かんない。
あ、5枚一組とかか。え、でもなんかセブンイレブンエキサイティングシート12,000円とか、
うん、
あでも6枚で51,000円とか、
あ
なんかよく分からんけど、
広島は、あ？
横浜スタジアム開催時、横浜スタジアム DNA ってこと？あ、DNA だ。あ、ベイスターズだ。え、わからん。いらんこと言うな。
広島が試合するのは12、13、14、15、16、17。
DeNA は初のクライマックスシリーズなんだ。
うん、一応クライマックスシリーズは10月8日から始まるみたいだね。
うん、で DeNA は決まった。 DeNA ってセリーグだっけ。
だから今ジャイアンツと DeNA が2位を争ってるんでしょ、2位3位を。でもこれほぼ確定でしょ、2位3位が。で例えばジャイアンツが2位だった場合、横浜が3位だった場合、
うん、
は10月8日は東京ドーム、そ そして10月9日も東京ドーム、10月10日も東京ドーム。あ、これは2位だった球団の本拠地やるんだ、東京ドーム。だから東京ドームか横浜スタジアムかどっちかまだ分かんない、ね、この2位と3位の戦いっていうのがね。でその後勝ち残った方が広島と 2,4,6 戦一応予定されてるのかな。これが全部マツダスタジアム、10月12日から17日までレンちゃんですよ。
よくわからん、
うん、ということみたいですよ。
午後8時になりました。
8時になりました。うーん、はい、ということで、まあドコモユーザーの方抽選参加してみてはいかがでしょうか。以上空海 IT ニュース9月27日でした。それではエンディングに行きます。
はい、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜、チュリーちゃんが町おこしのスーパー公務員っていう記事を上げてくれてるんですけど、なんかこう島根の人なんですよね。
これ放送があったんだな。
島根の町役場に勤める公務員が主人公っていう、なんか今夜10時25分って書いてあるから、これ昨日の夜でなんだろうな、きっと NHK。
そうだね、もう終わってるね。
これなんかでもスマートフォン版で、
うん、
ムービーが見れますね。
ほうほうほう、
プロフェッショナルとムービー。あ、これだ、答えは地域にある。え、10月3日
って書いてあるね。これ再放送かな、もしかして。
スマートフォン版で、うん、こういう番組がある。プロフェッショナルと仕事の流儀、毎週月曜日にやってるんですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして1347回が上がって昨日遅かったんですね。おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんが、おはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市はいいお天気ですってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから江口小太郎さんが、すきちゃんへ占いの話ですが、赤色の財布は金運的に良くないらしいです、参考までに。財布風水で金運アップっていう記事を上げてくれてます。黄色がいいのは知ってますよ、は
い、そうだね、黄色い財布がいいっていうね。
ピンク、他力本願でお金が増えていく。黒、基本的に今あるお金を守る。白、 浄化作用と同時にお金を貯め込む力がある。赤、貧乏財布と言われている。
貧乏財布。
あ、そう。私は赤が好きだからついね、あれなんですよ、うん、生活用の長財布もお小遣い用の2つ折りもとにかく赤なんですよ。それがいけんのか。
そういうことかい。はい、ありがとうございます。
ありがとう。でもなんかちょっと悲しいな。はい、ガンちゃんが昨夜 iPhone7 黒 128GB がソフトバンクオンラインショップから届きました。かっこ iPhone6 スペースグレーからの機種変ってことで。
あ、おめでとうございます。
ガンちゃんも黒にマットブラックにしたんですね。
そうだね、
おめでとう。
うん、いいな、いいな。
使い心地教えてくださいね。はい、それからうーちゃんが1347回を聞いてくれて、へえ、2時間超えだ、今日全部聞けるかな。ツイッターはブラウザーとか公式アプリだと広告がたくさん出てきますよ。クライアントアプリでは出ないようですってことで。
うん、確かにツイートボット出ないもんな。
本当だね、そう言われたらそうだね。
うん、はい、ありがとうございます。
なんかね、うざったい広告は出ん限り何も気にしてませんでしたけれどもね。
うん、
はい、ありがとうございます。ドルビーさん、ガラス面なら当然か、わら。しかし予想していた以上にダークな黒、大阪でゆるりと拝見させてくださいなってことで、これはアメリカンさんとなんかやり取りしたのかな。
あ、昨日の写真があのテカテカしとったけど、これはガラス面でしょうって話しとったからね。
ああ、そうそうそう。ああ、うん、そうそう。
その話だ
ね。ああ、AUGM 大阪ですね。
うん。
はい。
ありがとうございます。
うーちゃんが、聞いてくれて、今場所の優勝は、そうそう、豪栄道でした。
そうだね。
国技館もポケストップになっていて、ポケモン GO しながら観戦しました。隅田川が近いので、コイキングが大量でしたわ。ミニ竜っていうのも捕まえたけど、これって珍しいの？
はい、ありがとうございます。
私ミニ竜持ってないよ。
僕確か持ってるけど、卵から出たんだと思う。
あのミニ竜が進化してラプラスになるんじゃない？違う？
え、そうだっけ？
違ったかいな。
え、ミニ竜が進化
して、ミニ竜って水色のやつでしょ？だって、
うん、ちょっと待って、
進化すると、あ、海竜か。
うん、確かなんかそうだったと思う。
あ、海竜になるのと違うんですね。ラプラスでなかったね、失礼しました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それからもう一つ、やった、いつの間にか雨が溜まっていたのでピカチュウ進化させたってことで、ライチュウですね。
おお、おめでとうございます。
ライチュウが合うんだね。ピカチュウ、私まだピカチュウ肩に乗りませんよ。
まだ10キロなら、
あと4キロぐらいだったかな。
ああ、まあ通勤距離短いもんな。
いうか通勤距離立ち上げてないし、あの休みの日だけですから。
か、立ち上げとくとちょっとぐらいずつ上がっていくよ。
あ、そうか、そうだね、うん、ありがとうございます。
はい、
はい、必殺さんが1347回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。最近ちょこちょこタイムラインに来てくれてますね、ありがとうございます。うん、ケイタくん1347回拝聴中、札幌に向かう羽田よりことで、
あ、はい、ありがとうございます。
1回羽田で乗り換えるんだね。
そういうことだね。
私もこのパターンだった、前やっぱり出た時。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
楽しんで美味しいもの食べてね、北海道で。
うん、
はい、としろぐさんが台風17号はただいま我が実家に最接近中、つい先ほどまたもや停電に突入らしい我が実家。まあ今回はそんなに心配はいらないみたいだがってことですね。
はい、ありがとうございます。
今日のお昼ですね。
そうですね。
はい、
はい、
イクラムさんが1347回を聞いてくれてます。
はい、 ありがとうございます。
ありがとうございます。それからね、イクラムさん、ジェットブラックを選んで未だ入荷せず後悔し仕掛けたけど、店頭で実物見たらやっぱり高級感がある、待つしかないないかってことで、あ、ジェットブラック触ったんだ。
おお、なんかものすごくでかい盗難防止用のあれがついてるね。
だね。まあ励みになったんでしょうね、実物見て。
セブンのジェットブラックだね、これは。
それでジェットブラック、総務省の文字全然目立たない、 見栄え全く問題ないよって。
へえ、っていうか総務省の文字がちょうどこれ隠れてんじゃない、この盗難防止のこれで。
いや、まだ下にあると思う、これ真ん中辺でしょ、ついてんの。
そうだね、真ん中辺ちゃ真ん中辺か。
うん、
うん、
まあ楽しみに待ってください。
あのアップルウォッチのシリーズ2、
うん、
もしかしてこれにも総務省の字が入ってんのかなってちょっと今思ってるんですけどね。あれも多分表示しないとダメなんだろうな、スイカ使うために。
アップルウォッチも使えるの？
あのアップルウォッチの、シリーズ2からは使えますよ。
へ
え。今僕は使ってる分はダメだけどね。
でもアップルウォッチもしつくとしても、その背面っていうか腕に当たるところでしょ。
そう
見えんじゃん。
うん、まあまあまあ見えないけどね。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ヤシチさんが、配信ありがとうございますってことで1347回を聞いたよってことで、土日とも仕事で休みなし、ツイキャスも聞くことができず、今日の空を見聞いて名前が出てびっくり、ありがとうございます。でもスキタンの話を聞いてとっても心苦しく感じてます、あまり無理しないでくださいねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ヤシチさんは、ヤシチさんはね、そもそもタイのお土産の方ですね、当たったのは。
そうだね、
あのタイの方はお土産自体はあるんで、
うん、
まあ、ちょっと待っててください。ちょっとまだあの気力が今喪失してて、まあちょっとぼちぼち準備しますんで待っててください。
うん、
はい、
あのツイキャスもアーカイブ残ってるんで暇だったら聞いてみてね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いっちゃんが1347回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからいやいや坊主さん、いやいや坊主さん、
お
これガンちゃんにですね、いいですよ iPhone7 たくさん満喫しましょう、空海サイレントリスナーです、わら。
あら、
この方は初めての方ですか。
多分そうだと思いますよ。
空海フォローしてくれてもさるよ。
あ、そうなんだ。フォロー司会してる僕。
いや、そこは分からん、あのプロフィール開いたらフォローされていますって出とって、
うん、
息子さんたちがミニ四駆を始めたのをきっかけに自分もミニ四駆に挑戦、今では親父が一番ハマってしまうというよく聞く展開にっていう、ミニ四駆の好きな方ですね。
あ、フォローはこちらからも返してるな、空海の方は。個人アカウントの方はフォローしなかったので今フォローしました。
ありがとうございます。それをガンちゃんがリツイートしてくれてますね。
うん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、ガンちゃん、空海関東支部業務連絡、9月30日の定例会、一旦人数を確定したいので興味ありの方は本日中に出欠のどちらかに変更をお願いしますってことで、ツイプラ。
はい、現在7名ですね。ガチンさん、マサさん、ノラちゃんかな、うん、シゲ、メックイン東京さん、それからウーちゃん、シロクーマさんとガンちゃん。
興味ありがまだ一人残ってますね、ユウさんが。
あ、ユウさんが。
あ、ユウさん本日中ですよ。
あれ、これツイキャス参加者の横のアイコンが全部卵になってない？
あ、
スキちゃんとこうツイッターのアイコンちゃんと表示されてる？これ
されてますよ。
あれ、僕のとこなんか全員が卵になってるけど、なぜ？
何でしょうね。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ガンちゃん。夜な夜なワークス永田町でいただきました。ソーリー、うまみ、うまみっぱ、うまみっぱ、なんだこれ、うまみ、
うまみ、IPA かな。
あ、IPA、これ何の名前？お酒？
そうじゃないかな。限定販売、期間数量限定、クリーンで香り豊かな、うまみ IPA、リン、あーと、ビール？
ビールならホップって書いてあるっけ？
だよね。ブドウやリンゴのような香りがする。スモール580円。レギュラー830円。
へー。
うまそう。
なんとかいう
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃんが、今まで下ろしたお金をその場で確認したことなかったけど、気をつけよう。1万円を大きいけどこれあげるから元気出すけど
好きたん
これだね、みっさんが私に似とるって言ったおばさん名前つけんなよ名前つけんなよ
ま
あ、ありがとうけいちゃん、元気つけてくれてありがとうございますはい、なんていうポケモンだったっけこれ、
名前、
うん、
ね、名前は何だった
かな。あなた覚えんさいや、私に似とるってそもそもあなたが言うた。
正式名称は、
しかもケイちゃん 10% しかないよ、充電 19% ちゃんと充電しなさいよ
ケイちゃん、それもっと強くしてあげてくださいあ、ルージュラ、
ルージュラ、
ルージュラ、
私の中で本当に何って思ったけど、悔しいけど似とると思う。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。チュリーちゃん、1347回拝聴。みっつんへツッコミ。多分、裏顔。あ、
裏
川。三髄の裏に三髄の川は、裏川と読みましたね。裏川と読むのでは。かっこ思ってる感じが正しければ。地名は難しいです。スキちゃん、沈んだ声はそういうことでしたか、起き落としのないようにってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
昨日はお休みした方が良かったかなと思いながらだったんですよね。
うん、以上ですね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、先ほど休憩中にちょっと LINE で面白いものを見つけましたね。
いや、そもそもは、
うん、
私の周りの最近子たちが LINE でやり取りするときに自分の名前の入ったスタンプを送ってくるのがすごく気になっとって、
うん、
だったんですけど、そんなんがあるんかいなって、まあ、スタンプ見てたんですよね。
うん、ありましたね
私は自分の名前を入れるようなスタンプがあるんかと思ったら最初から入っとる。
そうそう、もうその名前の入ったものを、まあ一般のクリエイターさんが作ったやつですよね。
公式じゃなくて検索に名前って入れて、うん、公式とクリエイターズっていうのがあるので、クリエイターズの方を選択すると名字もあるんですよね。高橋さんが使うとか、
うんうん、
で下の名前も、カズくんが使えるとか、ともくん、ともちゃんが使える、ヒデさんが使うとか、これなかなか、うん、まあええ年越えて自分の名前つけたやつもどうなんかと思うけど、私ちょっと気になっとってね、これ、うん、なかなかいいなと思った
クリエイターズは50ポイントか、
50ですね、
うん、
なのでね、
50ポイントって確か100円だったかな。
あ、そうなの、50円じゃないんだ。
確かね、50円じゃなかったと思う。
ユウさん聞いてますか、ユウ専用の名前スタンプっていうのもあるよ猫ですけどあと
みっつぁんはさすがになかったな。みっくんとかみっちゃんはあるけどな。
すきちゃんもないです。
うん、え、すきちゃんなかったっけ。
すきちゃんもないよ。
あ、そっか。
ゆきはあったんですけど、
ね、ああ。
なかなかこれはいいんじゃない。
うん、
自分の名前探してみて、取り寄せてはどうですかね。どこの人もあるよ。ケンちゃんとか、マコトさんとかね。あ、ケイちゃん。ケイちゃんじゃない。ケイさんが使うスタンプってのがあるよ。
ケイさん。
ケイ。だっけ、ケイ、起きた。
はあ、はあ、
ケイ、了解。ケイちゃん、ステップ。あ、ケイちゃんだ。ケイ、にやりとか。ケイ、しょぼんとか。ケイ、白目とか。
白目、
うん、白目。とかね。
白目のスタンプってどんな時に送るの。
うんだけ、なんか向こうが呆れたこと言った時とかね。これなかなか楽しいんじゃないですか。ちょっと自分の探して見られたらどうでしょう。
結構数があるんで、まあ特殊な名前じゃなかったら大体見つかるかな。
ガンちゃんとかはないと思うんですけどね。
あ、ガンちゃん、ガンちゃんないか。本当に
ガンちゃんはないですね、今見てるけど。
そうか、
男の人はあんまりないかな。男の人はどっち、やっぱ女の子、女の人向けなんかもしれんけど、ヒロシとかリョウ。
ああ、いや、ガンちゃん専用スタンプあるじゃん。
え、ある？
あるよ。ひらがなだけどね。
いいじゃん、ガンちゃん使って。あ、いっちゃんに送るスタンプもあるよ。いっちゃん、
送るスタンプだからいっちゃんが使うわけじゃないよな。
そうか。
うん、
面白いこれ、なかなか。
うん、
あ、送るスタンプっていうのもあるんだね。
そうそうそうそう、自分で使うタイプとその人用に送るために使うスタンプ。
なるほどね。ちょっと今リスナーさんの名前、あ、てるちゃん、てるちゃんズ基本セット、ちなみにカッパだよ。てるちゃんのカッパがあるよ。てる感激とか。これなかなかいいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
面白い面白い。
うん、はい、皆さんも自分の名前探してみてみたら楽しいかもよ。はい、
中村さん、山本さん、うん、加藤さん、
名字も結構あるね。
西村さん、
お、
斉藤さん、本田さん、吉村さん、永田さん、大ちゃん、あ、大ちゃん送るんだ。あ、私見すぎ？
ん？
ん？
僕の名前もあるな、名字もあるな、ちゃんと。
え、何さんですか？
ん？
何さんですか？
あ、カエルがある、カエルが。あ、でもこれ字がちっちゃいな。
マサト専用とか、マサト剣。三浦さんが使うとか。あ、面白いですよ。
うん、
見出したらちょっと止まらんくなるね、これ。
確かに。
前田さん。
うん、
青木さん。森田さん、丸山さん。大西さん。新井さん。千葉さん、石井さん、小島さん、塚本さん、林さん、うん、藤田さん、菊池さん。止まらないです。以上。
もう佐藤さん用を作ると儲かるかもよ。
え、
佐藤さん、田中さん用を作るといっぱい売れて儲かるかもよ。
なんで。
いやいや、儲けようと思ったらね、対象者が多い方がやっぱり売れるでしょ、名字とか。
でもあんまり 女の人はどっちかっていうと
名前、
名前でしょう。
そうか。
あ、
あ、
誰とは言わんけど内田さんが使うスタンプってのもあるよ。
おお。
工藤さん。ごめん。
工藤さんね。
工藤さんおるからね。宮崎さん。鈴木さん。岡野さん。長谷川さん。大野さん。もう私止まらん。南さん。はい、誰か止めて。
はい。
小野さん。以上、空海 IT ニュース9月27日でした。あ、そうか。お届けしたのは
空海さんってあるのかな、のみっちゃんと。
空海さんは数字の3でしょ。藤原さん。
あ、空海検索結果がありませんって
出た。でんよ。
で、地味は誰だい。
あ、そうだった。すいません。お届けしたのは、
え、もう一回言うの。みっちゃんと
好きちゃんでした。いや、それではまた明日。三四。
ただものだんだ。ぐだぐだやん。
ごめん、もうなんかこっちが気になって。あ、金子さんとかあるよ。
金子さんもあるだろうな。
Soraumi IT News.